港田の数 84.2 タックンの2択3択番組ナビゲーターの野田ねえと、
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。
いやいやいやいや、先週のリスドールでの公開録音満席御礼で、
ねえ、盛り上がったね。
あれは良かった。何がすごかったってね、はい、小林さんだってて、はい、大阪弁の方、
はいはいはいはい、
あの方がすごい食い入るようにずーっと見てくれてて、
そうですね、
で最後に、おもろないわって言ってあれがね、痛快でね、
そうですね、
反省もしっかりちゃんと聞いてくれてたから、
うん、なんかオーディエンスと番組をなんか繋いでくれてたから、
そうそう、ああいう人必要ですね。
そうですね、
今回のノリって好きだな
ぁ。あ、いいですね、あれでもね。
ねぇ、さっきも、はい、次の日すごい忙しかったのに、
はい、
12時か1時ぐらいまでずっとリスドールさんにいて、
ああ、そうですね、ね
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、本当にね、あそこでね、本当に公開録音できるなんてね、僕もちょっと夢のような感じだった
んで。そうですよね。そういうのもね、ママとか聞いてくれてると思うんですけど、
はい、
ね、毎週ね、本当にあそこからやってもいいぐらい、オーディエンスって大事だよね。
そうですね。
ね、応援してくれる、ママの声ってすごい嬉しいです
ね。そうですね。こういう形のね、ガラス張りのオーディエンスもいいんですけど、ああいうちょっとね、直接手が触れるところのね、オーディエンスもいいんでね。
そうだね。で、中にさ、一人、
うん、
違う局のアナウンサーの方が聞いてくれてたんです
よ。ああ、ですよね。はい、はい。
それを一番最後に知って、私が一生懸命、あ、ごめんね、私美容師だからって言い訳をしていたというか、喋り下手でごめんなさい。でもね、やっぱり、はい、とはいえ、うん、皆さんね、この、時間をね、うん、共有してるわけなので、はい、ためになる番組をね、作っていきたいなと思うんで、
そうですね。
うん、はい、まあ私も一気に素人ですけど、さっくんの、この、何法律の世界を皆さんに素人目線で素人でも分かるような、一般人でも分かるような風で、はい、お届けできればいいかなと思ってます。
はい、そうですね。はい。
はい、
これからもやっていきましょう。
そうですね。はい、ということで、皆さんからのメールもお待ちしてますよ。
はい、
本日のテーマはどうしましょうか。
今日はね、うん、ちょっと軽い感じですけど、
うん、
おせっかいにしてみまし
ょう。おせっかいですか。
うん、親切心や気遣いのつもりが、実は相手にとって迷惑になってしまうことね。
うん、
エスカレートしてね、大事に至ることもあります。
そうなんですよね。立場変わればね、本当に言い方も変わるので、はい、おせっかいの人は、きっと悪気はないんだよね。で、良かれと思ってやってるんですけど、これが結構ずれていて、誤解をね、生んでしまうっていうこともある。
そうですね。日本人のね、いいところである気遣いですけど、まあ、人によってはね、受け止め方は違いますね。
うん、
そうですね。親切のね、押し売りになってしまって、お互いの人間関係にはね、ひびが入りますからね。
そうですね。本当にね、この分野に関しては皆さんも多々いろんな意見があると思いますので、メールをください。ユナイテッドノースのコンスペシャル、タッチンの2択3択宛てに送ってくださいね。それではスタートしましょう。
タッチンの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。4.2 タッキンの2択3択、私野田佳恵と
タッキンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしよう A の2択3択です。
はい、
はい、これはですね、ネットや SNS で実際にあった A にどっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタッキンがさらっと解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律は扱うものにより変わってもきますので、あくまでも一例としてお考えください。
本日のテーマは、おせっかい。
うんうん、
正式な言い方をすれば、KY。
KY かな、あれ。 まあこれさ、誰もがあの経験すると思うんですけど、まあ見覚えがあるというか、うん、あるあるっていう感じね、あると思うんですけど、この行為についてこのような質問が上がっています。いきます。私の友人は非常におせっかいで、世話焼きといえばそうなのかもしれませんが、ほんの一言、面白そう、やってみたいなぁ、など言ってしまえば、必要以上に、いろいろやってきて迷惑なので、うん、先日も勉強がうまくいかないんだよなぁ、なんて普通の会話をしていたら、勝手にその分野を専攻している友人を紹介してきたり、私が勉強場所について悩んでいたら、勝手に彼女の父の書斎を借りてもいいよと交渉してきたり、頼んでもいないのに問題集などを自宅で作ってきて、勉強前には電話してきたり、今日はどこまでやるべきか伝えるからと、正直思うのです。勉強だけではありません。テレビでやっていた旅行特集で、こんなところ行ってみたいねーと、ふと言っただけで、翌日にはいくらで行けるか、何日で行けるか、どんなツアーがあるかなど、パンフレットなど印刷して持ってきます。なんで彼女はここまでおせっかいなのでしょうか、迷惑なのですが、どうして交わせば良いのでしょうか、教えてください。法律家に距離を置くよう措置してもらう、うん、おせっかい拒否特約を書かせる。確かにこれど
う？まあ、A も B もちょっとあんまり特策だとは思わないですけど。
これさ、男の子でしょ？
それね、友人
の友人って言ってるけど、
なんか彼女のことは好きなんじゃないですか？
私もそう思ったから、これ何自慢話とか思ったんですけど、
まあ要はね、
法律的解釈を先生お願いします。
ここには法律は何を立ち挟まないですけど、
立ち挟まない
よ。結局ね、ちゃんと断らないあなたが悪いってことです。
そうか、うん、でなんて断ったらいい、さっきだったらなんて言う、
いや要は、話しなければいいんですよ。
あ、関わらなければいいん
ですよ。そう、いやで例えばね、こう勉強部屋について悩んでいたら父の書斎を借りてもいいって交渉してくるなんていうのは、これ多分今までね、今までそういうようなことをしてもらってきた過去があるんですよ。
この人が、この人に、
なんかその、
助けてもらっちゃった
わけ。そうそう。
ありがとうなんて言っちゃってるわけ。
そう。で、そうすると、まあ、そういうことすると喜ぶのかなって思って、やってきてるんで。
すごいよ。世話焼きさんだよね、この彼女は。どっちにしても。
相当時間を割いてますよ、彼女に対して。この男の子。
男の子はね。だ
から
さ、これ、言い換えてば、この彼女の持ってる、あり余るパワーと優しさとおせっかい力を、彼の何か違う分野に使う風に転換していたらいいよね。
まあね。
ね。
だけど今のところはそれがないわ。
ないよ。見つけろって感じですよね。はい。じゃあ次行きましょう。
はい。
はい、友人のお世話に困っています。新年早々、父が亡くなりました。うん、そしたら友人とその親が、私たちの入っている宗教のやり方で、おい、何、位牌を作った方がいい、と言ってきました。しかも、何十年も前に亡くなっている祖父母の分も、その宗教の、宗教で、吸い直した方がいいと言ってくるのです。父は無宗教だったので、100歩譲ってそちらに位牌を任せてもいいのですが、祖父母は宗教に入っていて、そちらの方があります。いらないと言っても聞いてくれません。私はその友人の付き合いで、昔そちらの宗教に入会していました。過去、特に大きなお金は払っていません。次に500円くらいの、500円くらいは友人の母が勝手に払いに行ってくれてるみたいで、申し訳ないので友人と何ヶ月かに1回遊んだ時に数千円を渡しています。うん、私は父と2人暮らしで生活していたので、よくわからないし、父は宗教に入っていません。葬式の時、その友人親子にお世話になったのは感謝しています。でも、これ以上はやめてほしいです。家に来て、位牌のセッティングもする。位牌を作る時に一緒に行く。書類も書いてもらいたいし、と言われました。もっとありがた迷惑です。それも友人から10万、お母さんの方からも10万の香典をもらっていました。10万ってすごいよね。で、そんなのはいらないと返しても、もらってくれません。それで位牌を作って、って感じです。良い人たちなのですが、もう父のことを宗教には関わってほしくないです。とりあえず20万円は現金書き留めでお返しします。その後の対処、対処法を教えてください。内容証明で縁を切る、胸を伝える。B、法律家に関係を断つように依頼する。
これは、結局まず、この宗教に入信しとるんですよね、この人。
入信しとったんですね。
入信してる以上、その宗教としては、ね、こういうお葬式があった以上は、うちのやり方で位牌を作ってとか、そういうような風にね、して営業をかけてくるのは、これは当たり前ですね。
当たり前か。
当たり前でございます。 だから再開すればいい。
マジ？じゃあ君は再開してください。
そう。
はい。
新州に入ってるからこういう船来るのはまあ当然ですよね。
うん。
そういう時のために新州に入ってもらってるわけですから。
うん。
逆に言うとね。
うん。
うん。だからまあそれはそういうのをまあ。あのね、その、友人との個人的な付き合いの部分と、
うん、
その宗教との関わりの部分と、まあ、分けて考えなきゃいけないんですけど、
うん、
だからその、放電10万円っていうのは、まあ、友人とのね、個人的な人間関係でもらったのかもしれませんが、
うん、
まあ、だから書き留めで、まあ、返すって書いてありますが、まあ、それはまあ、ちょっと別の話として、
うん、
基本的にはまあ、宗教にこの入会したっていうのが、再会するっていうのが一番、大事かなと僕は思いますね。
再開したら突然来なくて、来なくなるかもしれないよね。
そう、そう、そうです。
だって理由がないんですもんね。関わってる、うん、その、関わっていく理由もないし、
そう、
この、何、セッティングする理由もないし、
そうですね。
じゃあまずは、うん、その、大元である、そもそも論の、うん、まず再開です。
そうです。はい、信者なんだから、
うん、
その方式でね、そういう人がやると。
うん、
まあ、ある意味当たり前だと思う。
この人もし、うん、大会はしたくないんだけどっていう風だったら、うん、じゃあどうなる？
それは、で、自分にきっぱり言うしかないと思う。
しょうがないよっていう話だよ。
うん。だったらもう、この友人のことをちょっとほっといて、
うん、
勝手にもう、追い払いとか作っちゃうしかないですよね。
うん。
でも作っちゃいましたって言えばもう、それ以上、二つの三つの作る必要はないんで。
ああ、そっか、そっか、うん。そうだね、うん。なんかさ、人間ってさ、
うん、
バシッて立ちきれない。ところを持ってるじゃない、
はい、
どんな人でも、
うん、
だこの人の場合は多分人間関係は続けていきたい感じもするじゃないですか、
うんうん、
でその再会っていうルールまではいけなさそうな感じしない、なんか
まあそうですね、
うん、
だけどそれは自分の責任です。人との付き合い方も自己責任でやらなきゃいけないので、
うん、
宗教とそのお友達がセットだったとしても、
うん、
それはどっちかにしないといけないですよね、
うん、あじゃあ本当にこの人自身が選択しなくちゃいけない、
そうだからまあとりあえずお友達に、いや、うん、あなたとの関係は続けるつもりだけども、とりあえず、宗教は大会させてもらうわ、と言わなきゃいけない。
これ、なかなか言えそうにもないタイプの人って、多いよね。
うん、
で、あなたの人間関係は続けたい。
うん、
でも、あなたの全てである宗教の方は大会したい、
うん。
宗教イコールその人ぐらいになってたら、ちょっと人間性を否定する部分もあるので、言いづらいんだろうね、
うん。だったらもう人間関係を切るしかない。
うわぁ、
その友達がどう思ってるかですよ。
はいはい、
友達がそう入会してくれたから、関係を続けてるのか、
うん。
うん。そう、それとは違うところでも繋がってると思ってるのかですよね。
そうだね。一回話し合いをするべきですよね。
まあ話し合いしたら多分負けるんだ
よね。負けるか。
負けるから相談してるん
だ。あ、そっかそっか。じゃあ話し合いなしで、
うん、
まあ、自分が今本当にどう思ってるかっていうことを正直に考えて優先順位1番、
う
ん、2番っていうふうに決めていけばいいですね。なんか悩んでそうだね、この人。
うん、
ねえ。
そうですね。
うん、
実際この手のね、うん、問題から、なんか法律的なトラブルに発展していくっていうのが多いんですけど。
そうなんですか、
うん。
例えばどういうふうになりそうですか、予感としては。
いや、ちょっとよくわかりませんけども、
うん、
ここから何が起きるかわかりませんけど、
うん、
大体こういう最初のね、
うん、
トラブルのスタートって、こういうなんか人間関係のボタンの掛け違いから始まるんですよ。うん、
ああ、そっか、うん。それをたくさん、その掛け違いだらけの中で、たくさんは、それをお仕事にされてるので、すごく見えるんですね。
うん、だからこういう時にも、あと疲れもなく、パッとね、
うん、
来てればその後何も起きないんですよ。
そっか。うん、じゃあ皆さんに、アドバイスとしては、ちょっとなんかスタートが違うな、という人間関係は要注意せよと。
で、まあ、もちろんこういうようなことはね、まあ別に法律家じゃなくてもいいんですけど、
うん、
誰かに相談して、
うん、
それに関してはもう宗教をまず切ればいいんじゃないのと、
うん、
いうような多分アドバイスをもらって、そのようにやると、
うん、
いうことが大事なんですよね、
うん。
自分だけで考えると、もうなんかちょっと話がごちゃごちゃになってしまって、
そうだね、
整理できないので。
何人かの人に聞いてリサーチするといいよね。
そうそうそうそう。
まあ、3年以上の人がさ、うん、同じような答えを言ったら、
うん、
もしかしたらまあ、ね、世論が勝つというかね、そういうのもあるかもしれないね。
はい。
はい。ということで、たくん今日も痛快なお答えありがとうございました。
はい。はい、
まあ、さあ、おせっかいもさ、本当にね、ほどほどですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。ありがとう。迷惑でございます。ということで、たくん、今日の一曲お願いします。
はい。今日はね、後ほど、ご登場のゲストさんからのリクエストで、はいはい、オーディス・レイディングのメリークリスマス・ベイビーです。
Merry Christmas, baby. You're
さっき素敵な気持ちになっちゃったけど、クリスマスって感じになったね。じゃあ今日のゲストさんをご紹介してください。
はい、今日のゲストさんはですね、先月ゲストで登場していただいたですね、あのバンド、あの RC サスペンション、
サスペンション
のね、バンドの、はい、前田久子さんご紹介ということで、その同じバンドのギターをやってらっしゃいます上野俊一さんです。
何やるかの上野さん、
こんにちは。
もうギターを持って登場してくれてますけど、ね、ゾウさんギターみたいなやつ、ね、
ゾウさんって言うんですよ、これは。
そうですよね、ギターを持って、ギタリストさんで、ね、なんか見る感じロックな感じの、
ありがとうございます、
風貌なんですけど、お元気で、
ありがとうございます、
感じが現れておりますが、ね、たくん、なんかちょっと異色のゲストじゃないですか。なるほど、ちょっとワクワクするんですけど。
そうですね。で、先ほどね、私紹介させていただいた、その RC サスペンションっていうので、やっぱりあの、ヒロヒロさんの、
はい、
やっぱりこう、ファンの方なんですね。
はい、大ファンですね。
どういう時からファンなんですか？
そうですね、中学1年の時、あの、本当に歌謡曲ばっか聴いてて、ザ・ベスト10ばっか見てたんですけど、
うん、見てた、見てた。
同級生のね、あの、中村くんがですね、ご自身出してましたけど、あの、RC サクセションの、こんなレコード聴いてみろよって言われて、うん、それを聴いて、衝撃を受けたんです。
何の曲だったんですか？
あの、ちょうど僕今 T シャツ着てるんですけど、うん、このアルバムなんですね。ラプソディっていう曲の、第1曲目の、ようこそっていう曲だったんですね。
どんな曲だった
の？メンバー紹介をしながら、ロックするという。
へぇー、俺は岩間の T シャツ
なんだ。ようこそーって言って、あの、メンバーを紹介しながら、ロックする曲なんですけど、
面白い。
それを聴いてですね、もう一発でやられてしまいまして、かれこれ、あの、37、8年、現在に至るみたいな。
は
ね、ほぼ人生の9割方、清志郎さんと共に歩んで
9割って大きくね、言ってたけど、はい、すごいな、
うん、もうやっぱりそのファン度合いとしては、もうちょっとやっぱりね、いっぱいね、アーティストの方いらっしゃるんですけども、それともアーティストの方も全然違うっていう、
ね、もう別格ですね、神ですね。
神ってすごいよね。
トップです
ね。ここまで言えるぐらいの人って、まあ、タッチの工藤静香で、私の場合はデビッド・ボーイだから。
あ、デビッド・ボーイですね。
あの、人生を変えるアーティストがいるとか、人生を変える一曲があるって、すっごい素晴らしいことだよね。
そうですね。
それであれですか、もう中学1年生でファンになって、でそれからどんな感じでこう、ね、清志郎さんと歩んでたんですか？
ね、まあ高校生になってですね、まあちょっとお金が、お小遣いが増えてですね、コンサート行きすぎてですね、大学受験失敗しました。予備校に行きました。
あ、そうですか。
はい、で、頑張って。
清志郎のせいにしてない？
いや、自分のせいなの。僕のせいですね。
そうだよ。そうだよ。
絶対僕のせ
いです
。で、予備校1年行きまして、これいかんということで大学行きまして、そしたらまた、暇とお金が入りまして、RC サクション全国、北海道から鹿児島まで追いかけちゃったっていう。で、もう現代に至ると。かれこれ37、これ2回目ですけど。
すごいな。でもさ、そんだけ議論やってたら、清志郎さんとも喋ったりとかできるの？
そうなんですよね。ひょんなことから、そういう機会が訪れました。
すごいじゃないですか。
テレビの番組で出れたんでね。
そうなんですよ。テレビの番組、清志郎さんの、特番みたいな番組に、まあ、そんなことから、呼ばれまして、で、ご本人の前、まあ、ちょっとお話しさせていただいてます。
へぇ、すごいね。
まあ、そんな、天にも昇るような出来事もあったりして。
そうか、願えば叶うんだ、確
かに。そうなんですよ。
え、しかも目の前で演奏したんです
か？そうなんですか？モノマネで。
ちょうどその時もですね、ギターを今日みたいに持ち込んだら、一曲やってみろ。
で、ようこそやったの？
いや、RC サクションの大記憶の、雨上がりの夜空に、ご本人の前でやってしまったという。そうしたら、まあ最初は苦笑いだったんですけど、
モノマネでやったんだよね。
いや、モノマネって、モノマネ入ってましたね。まあ、苦笑いだったんでしょうけど、
すごいな。
あとですね、お前やり続けろと言っていただいたので、で、現在にいた
わけです。やり続けてるわけですね。
未だにやってる。
一言もらっちゃったら、もう人生もそういうのやっちゃうよね。
関係の中でも弾いてますから
ね。弾いてますからね。
いや、でもさ、今すごいなと思うのは、やっぱり、こう、強く願ってれば、会えるってことだね。
これは仕事に活かせてる感じなん
ですよね。仕事に活かされてない言い方では
ない。仕事に活かされてない。
でも仕事の活力にはなってるんじゃないですか。
活力になってる。パワーですね。パワーですね。
ね、工藤静香もここに来る日が近いかもしれない。ね。
うん、あれですか、そのね、大学生の頃に、ちょうどこう、バンドブームが到来して、その頃からですか、バンドは。
あの大学入ってすぐにですね、あの音楽サークルに入りまして、はい、仲間集めまして、RC 達人さんのコピーバンドを初めて結成したんですね、
うんうんうん。
バンドブームだったんですよ、周りがちょうど、今言われたように。レデックとかですね、プリンセスプリンセスとかですね、はい、まあそんなバンド、ブルーハーツとかですね、その中に僕たちの RC サクションのコピーバンドなんですね、まあそんなことを、まあ遊びのようでしたけど、やってたんですよね。
で、まあ、まあ、お仕事としては普通に就職されて、はい、それでもまあ、並行して、
そうですね。
コピーバンドの活動を続けてらっしゃったってことですね。
そう。仲間集めては、いつもこんなことをやってたんですよね。
ねえ、さっきにさ、もう、いつギター弾いてくれるかもうドキドキしてるんだけど、ね待ってんだけど、ねえねえねえ。
ちょっと、どこでその話を
聞いてもらおうかな
と思ったんですけど、何か今日ちょっと、曲を寝てる今ね、清志郎さんの話ばっかりしてる中でちょっと恐縮なんですけど、今日何かちょっとこの番組のために何か弾いていただける。
すごい。
そうですね、朝急に思いついてですね、はい、あの武田先生にあのメールしまして、はい、ギター持ってっていいでしょうかっていう、ちょっと半分断れるだろうなと思ったんですけど、はい、あの番組の、まあ、ジングルをちょっと作ってみたら
嬉しい、お願いします。
ということで、まあ、お二人にもね、ぜひあの参加するパートがありますので、
はい、頑張ります。はい、
いきなりもう弾くんですか。心の準備が。
でも、タイミングはお任せしますけど。
あ、そうですか。
はい、はい。
まあ、
やっぱ、愛の手を入れることですか。
ええ。愛の手を入れる。愛の手っていうかですね、イエーイイエーイって言ってほしいです。
わかりました。
イエーイイエーイ。ちょっと一番のとこだけ、ちょっとあの、軽くやってみますけど、
はいはい、
僕はこうやって手を出したところで、イエーイイエーイって。
ドキドキしちゃうな。
わかりました。
今リハーサ
ルです。聞こうぜイエイエイ、聞こうぜイエイエイ、聞こうぜイエイエイ、三択三択、
こんな感じです。
あ、
だいぶ、ごめんなさい、作っちゃいましたけど、今みたいなところで、イェーイェーと言っていただければ、今の1番ですから、2番ちょっと歌詞変わりますけど、同じタイミングで、イェーイェーと言っていただければ。
じゃあ、2番お願いします。
じゃあ、2番です。
はい。食べるぜ、イェーイェー、食べるぜ、イェーイェー、食べるぜ、
のだめ、
ブルースっぽい感じで。
そうなんですよ。
ね、
ありがとうございます。
ち
ょっとね、
元気なブルース。
ブルース調にやってます。
そういうよね。
だいぶ涼しいって、やっぱり緊張しますよ。
チャラチャラチ
ャン。あれ、リズムが。
なんか、聞ける、聞こう、なんか、聞けるぜだから。
聞こうぜ。
聞こうぜ、食べるぜって。すごいシンプルで、もう覚えちゃいました。
やっぱりね、最近の歌は。
優秀でね、さようって感じです、
ありがとうございます。最近の歌はね、何歌ってるかわからないんで、もう本当にストレートに分かっ
ちゃう。聞こうぜ。もう覚えたか。
もう本当にね、今の歌謡界に一石を投じる対策になりました。
新山から一石を投じます。
いいよね。
人側に一石を投じた
い。いや、いいでしょうか。
入る時間あるのよ、多大丈夫か、君。もう時間どうなるそうです
よ。すみません、じゃあちょっとあの、質問の方をお願いしてください。
はい。
そうですね、最近ちょっと僕、本当に個人的にお願いしたいのが、はい、あの、迷惑メール。本当にじゃんじゃん来ちゃって、こんな変なとこにアクセスしてないんですけど、本当に、もう、時間も構わずじゃんじゃん来ちゃって、あの、メールを変えるっていうのはね、アドレス変えるっていうのはちょっと嫌だっていうのがあって、まあ何か法的措置をして解決できるのかなっていう、まあちょっとその辺を、
そうですね。
ご
教授、はい、基本的にはやっぱりね、あのメールを送ってくる、まあ、回数がすごく多くてですね、迷惑だったんであれば、
止めろという方法はあるんですけど、まあ、要は誰が送ってきてるのかわからないというのは非常に大きな問題でして、はい、であれも一応そのいちいちね迷惑メールのアドレスに登録しても、また同じメールが来ちゃうという風で、結局、なかなか難しい現状ですよね。だからまあ、はっきり言って、まあ、現実的な話としては、まあ、放っておくしかないということで、で、僕のところにも来てますよ。僕は女だと思われてるので、ホストから一回いっぱいメールが来た。
それは面白い方ですね。タッチなフレーズ来るから、結構、私はタイトルを、見出しを、こうやって言うと人って開けるんだなって、テストするのと勉強させてもらいますけどね。
なんかあれなんか、この間の、ソフトバンクのほら、26日の日になんか、無駄ですか、ほら、電波がおかしくなった。
あったね。
ソフトバンクからとか来るんですか。
うまいね。
開けると出会い系サイトですよね。全然。
ね、そっからなんかこう、ハッキングの元になりそうで、怖いよね、あれは。
そうです、そうです。まあ、気をつけてくださいとしか言いようがないです
ね。
そうだね。
そうですね。本当に、上野さんね、お仕事の方でもね、本当にお立場のある方でいらっしゃるので、気をつけてください。はい、
ありがとうございます。はい、気をつけます。
じゃあもうね、時間もなくなっちゃったんで、この
ようにしますけど、
はい、
何かイベントとか
も、
これ、
うん、
一昨日あったんですよね。
一昨日ロックイベントありまして、今年、ライブ収め、僕たちのバンド、ライブ収めで、はい、来年度は、桜の頃ですね、はい、桜祭り会場で、やる予定になっております。
はい、じゃあ皆さんね、ぜひ RT サスペンションさんね、はい、はい、楽しみにしてくださいということで、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、冷え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
まもなくお昼の2時半になります。ということで、来週はごめんなさい、野田姉がお休みなので、はいはい、すずちゃんが来てくれます。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
さて、番組では皆さんからの2択3択を募集してます。どっちを選んだらいいのという疑問に、男前弁護士たちのクールにお答えいたします。さて、次週はどのようなテーマにしましょう。
次週はね、調査、はい、ね、教える、やらせるですね、
うん、
をテーマにしたいと思います。いかがでしょうかね。
なるほどね。調査はすでに刑事事件という印象なんですけど、民事にもあるんですね。
まあ一応はそれ共同でやったなんか悪いことすればね、共同不法行為ということになってきますからね。
はい、はい、ということで、メッセージなどはユナイテッドノースの公式ページから、タックの2択3択宛に送ってください。ということで、次週もお昼の2時に84.2 メガヘルツのチャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田姉と
タックンでした。
せーの、さようなら。